本日は脳科学者の茂木健一郎さん先生を、お呼びいたしまして、ワグナーその可能性の中心、仮想をめぐってというテーマでお話をいただきます。茂木先生に関しましては、ご紹介するまでもないのかもしれませんけれども、脳科学の分野で多くの著書を表していらっしゃいまして、例えば2ヶ月ほど前に新潮社から私の手に持っております脳部活動という本を出版されています。それからテレビなどで、例えば科学番組その他でですね、よく登場もされてますので、そちらをご覧の方も多いかと思います。茂木さんの専門分野はもちろん脳科学ということで、クオリアといいますか、私は素人でご紹介するのもいろいろ誤解が混じってあれなんですけれども、リンゴを赤いと感じる、その赤いと感じる人間の脳のメカニズムというのがどうなっているのか、ということから始まりまして、最近は現在目の前にあるものだけではなくて、この世の中に存在しないもの、あるいは、遥か遠くにあるものを、考える人間のイマジネーションの力ですね、仮想、という力に関しても、いろんな、論考を展開されています。で、茂木さんは、さまざまな論考の中で単にサイエンスの分野を扱うのではなくて、特に最近は文学ですとか音楽、美術、そういったものと、脳の働き、感受性の働きに関しても、いろいろ、興味深い発言をなさっています。私事で恐縮ですが、実は私昔は茂木さん友人としてご存知申し上げているんですけれども、どういうきっかけかと言いますと、ワグナーのオペラですね、この公演に行きますと必ず、茂木さんにお会いする、そういうようなことが続いてまして、昔ワグナー協会にいらしたことも実はあるんですけれども、そういうことからもう非常に昔からワグナーに強い関心を抱いておりまして、今日はその脳科学の分野とワグナーと結びつけたお話をいただけるということで、とても楽しみにしております。お配りしました、この資料ですね、これは今回の今日の話の流れに従って、大体のところをキーワードで茂木さんにまとめていただきました。この通りに話が展開するとは限らないんですけれども、一応の話の流れの目安として、手元に置いていただければと思いますし、これは縮めてコピーをしようかなとも、そうすると A4 1枚ぐらいで収まるんですけれども、思ったんですけど、多分お話を、お聞きになりながらいろんな書き込みメモなどをなさる方もいらっしゃるかと思いまして、そうするとちょうどこのサイズが、適当かなということもありまして、このサイズでコピーをさせていただきました。それでは長らくお待たせいたしました、茂木先生、よろしくお願いします。
こんにちは。私ワグナーに出会ったのは高校の時で、今ですね、東大の法学部の教授やってる和井明っていうのを教えてもらいまして、高2の時でしたかね、ものすごいショックでしたね。てか、すごい影響を受けました、ワグナーには。で、私クオリアマニフェストっていうホームページを作ってて、これは実はね、消しちゃったんですけど、ここに現れている5人は、私の生涯で最も大きな影響を受けた5人なんですね。アインシュタイン、ビットゲンシュタイン、小津安二郎、小林秀夫、夏目漱石、リハルト・ワグナー、6人ですか。いいなと思う人ってのはいるんですよ。時々、ただニーチェなんかも随分いいなと思ったし、モーツァルトなんかももちろん好きですし、だけどそのいいなと思うのと、ずっとね、時間が経ってますますいいなと思うっていうのは別問題であって、入ってないですか、こちらでやります。ワグナーっていうのはやっぱり僕あらゆるジャンルを通しての偉人だと思いますね。東大のオケの人なんかは、散々バカにしてですね、私のこと。東大って入学式、マイスター人科の前奏曲やるんですけど、あれ、痛くなかったよとか、やっぱりモーツァルトとかバッハの方がいいよねとか、要するに、 音楽専門バカとは言わないけども、そういう人って意外とワグナーがどの子って、まあ、ニーチェのディレクターの説ですから来てるんだと思うんですけど、いや僕はもう別に音楽家であろうが何でも関係ないんですよね。要するに、もう、ちょっと、あらゆる意味でもすごい人で、なんていうかな、ちょうどですね、来月号の文学界で、ワグナーちょっとこう、ちょっと書いて、要するに人間っていうのは何かを愛するときっていうのは無防備になるんですよね。最近の批評家っていうのは自分の尻尾をつかませないで、自分の正体をね、表さないような人が多いけど、でも何かを愛してるってことは無防備になっちゃうことで、もちろん欠点がないものなんてあるはずないんですよ、この世の中に。例えば自分の子供を愛してるって言ったら、それ子供が世界一だって客観的にそうだったわけじゃないですよね。でそういう意味でワーグナーってもちろん欠点もあるんだろうけど、彼の美質っていうかですね、長所は、僕はすごいものだと思いますね。山崎さんのお父さん、山崎俊さんも、東大の原子核の先生で、私は実は学生の時に、物理学科だったんで、ゼミ取ったことあるんですね、半年。で、山崎先生も、まあ、ワグネリアンで、でですね、今でも覚えてるんですけど、学生向けの文集っていうんですかね、卒業生の花向けの言葉が、東大の先生がみんな書いてたのがあったんですけど、何の脈絡もなくですね、私は実はワーグナーを愛してるんだけど、なんか全然卒業と関係のないことをその山崎先生が書いている。まあそれが人を狂わせるわけですが。で、私がバイロイトに初めて行ったのって1998年で、ちょうどミュンヘンでですね、行く仕事があって、真冬なんですよ。もちろん音楽祭はやってないんですけれども、まあそのバイロイトに近づくにつれて、だんだんドキドキしてきまして、それでどんなになんかすごい体験が待ってるんだろうってですね。でバーンスビートの前に着いた時にはもうそっとしたような感じでしたね。でそのバーンスビートに入って、この行かれた方はご存知だと思うんですけど、このフリースがものすごく綺麗なんですよね。でまあワグナーってのはもう生涯すごく苦労した人で、借金もして夜逃げして、で最後にここにその魂の平安の場所を見つけたわけで、まあ、ワーグナー愛好する人だったら、まあ、なんていうんですか、なんとも言えない感じになることがあるんですが、ところが、私がですね、ここに行って、また祝祭劇場に行って、ちょうどですね、祝祭劇場が、見学もしてない人だったんです。ですから、実は私、祝祭劇場の内部って、未だに見たことがないんですが、バーンプリートと祝祭劇場を見てですね、実は私が思ったことは何か、私が求めているものはここにはない。ものすごいショックなことだったんですけど、考えてみるとですね、いかにそのバイロイトが、ワーグナーがいろいろ工夫して作った場所だと言っても、リヒャルト・ワーグナーはその人はいないんですよね。これ当たり前の話なんですけど。例えばそうですね、写楽の絵が好きな人が今の東京来て、写楽って言ってもないわけですよね。これもう考えてみて当たり前のことなんですけど、彼、ワグナーっていう現象自体っていうのはもうこれ、歴史上あの時に現れてもう戻ってこないっていうのかな、これ当たり前なんですよね。唯一彼の何かを知る手がかりっていうのはもう作品にしかないんですよね。バイロイト言っても無駄なんですよ。いや、無駄ってのは別になんか、言って意味がないって言ってんじゃないですよ。でも、ワグナーっていうのはいかにその奇跡的な存在だったかってことを思い、忍ぶ良さがってのは、彼の作品の中にしかないってことを、私は改めて、この、バイロイトにいて、痛感いたしました。で、もちろん、リヒャルト・ワーグナーと、奥さんの小島ワーグナーの墓があるってことは知ってましたから、まあ、一通りその、バーンスビートの中を見た後ですね、その墓に近づいていったわけです。それで、なんかここにね、バーグナーって眠るみたいなことが書いてあって。で、これはさっき山崎さんにご紹介いただいた脳と画像っていう本の中に書いたんですけど、僕はこの墓はものすごいショックというか、感銘を受けました。で、実はバイロイトに行って、唯一、良かったなっていうか、なんか、ものすごい、感銘を受けたのが、このお墓だったんですね。で、この墓は、ご存知の方は、ご存知だと思うんですが、一切のその、 母子名とか、そういうものがないんですよね。実はそういうことを禁止したら、実はその、喧嘩とかですね、その花を捧げるとか、そういうことも禁止したっていうんですけれども、僕はですね、その一種、
厳粛な悪でなんか異様な佇まいにものすごい感銘を受けまして、
これは何なんだろうと思ったわけですよ。この、なんていうんですかね、何かを拒絶している感じってのは何なんだろうと、非常に強い印象を受けて帰ってきたんですが、それが今日のテーマであります、仮想、イマジネーションの問題につながるわけです。で、日本語ですと、仮想現実などという言い方があって、そのバーチャルリアリティなんて言い方があるんですけども、日本語のですね、仮想というのと、英語のバーチャルってのは実は意味が違うんですね。というのは、バーチャルというのはですね、これ英語の辞書を控えてみればお分かりになるんですけれども、事実上何かと違わないものっていうのはですね、つまり、バーチャルリアリティですと、現実ってのがあるとすると、その、現実と事実上変わらないもの。例えば、バイロイトに行ってなくても、事実上そのバイロイトに行ったのと同じであるものっていうのがバーチャルってことなんですね。だけど、日本語で言う仮想っていうのは、それとちょっと違いますよね。むしろ私はいろいろ探したんですが、ドイツ語だとフォアシュテルングっていう非常にいい言葉があるんですけれども、英語だと、英語ってのは非常になんか厄介な言葉で、私も一時期ドイツ語部分やったんですけど、フォアシュテルングに相当するものってのはリプレゼンテーションなんですけども、これは違うんですよね。フォアシュテルングだと、前に置くって形です。つまり何もないところに自分で何かを立ち上げるっていう感覚が伝わるんですけど、リプレゼンテーションだと、何かがあって、それをまた表現するって感じになってですね。これ実はその、私の専門であります、その、心と脳の関係、心の問題を議論するときにはかなり問題になっていることなんですね。英語だとリプレゼンテーションとしか言えないってことなんです。で、それと同じような理由で、その、仮想っていうこともですね、なかなかいい英語はないんですけど、まあ、強いて言えばイマジネーションではないかと。で、ワーグナーってのは僕は仮想の人だと思うんですよね。これはもう皆さんには言うまでもないと思うんですけど、例えばたまえるオランダ人の前科なんかそうですよね。自分がまだ一度も見たことがない、その、男を自分の理想の夫と思い定めて、勝手な妄想を抱くわけですよね。ワーグナーの学歴っていうのは、最初から最後までまともな人は一人も出てこないっていうか、みんななんかもう精神ちょっとなんかマージナルな人たちっていうかですね。まあそこが非常に素晴らしいところなんですけれども、ワーグナーってのはとにかく、この世界に見えないもの、要するにこの世界の現実とは違うものっていうのを、徹頭徹底追求した方ですよね。で、これは先ほどご紹介いただいた本なんですけども、で、考えてみますとですね、現代、我々が生きている、文明というのは、極めて実際的な文明なんですよね。松岡聖吾さんという方が非常に名言を吐いていまして、昔情報っていうのは上から来たっていうんですね。これどういう意味かというと、今インターネットがあって、Google があって、誰でもその大量の情報を得ることができます。つまり情報は横から来るわけですよね。しかし、想像してみていただきたいんですが、言葉があったとしてもまだ文字がない時代。文字がない時代というのはですね、よく今でもそのチベットなどで、交渉の物語が、突然なんか夢を見てですね、その人がいきなりその交渉の物語を語り始めるっていうような文化がありますけれども、上から降ってきてたわけですよね。上からっていうのはつまり、この世にないものから。だけど、我々の現代の文明っていうのは、徹頭徹尾実際的な文明であってですね、現実にそう存在しないものっていうのは相手にしないわけです。で、それがどこから来たかというと、物理学の圧倒的な成功から来てるわけですよね。つまり、物の断り、私たちの周りのものを、いろんな方程式とかで記述して、で、それを操作できると。ニュートンが、リンゴが落ちるのを見て、万有引力の法則を発見した。地上にあるリンゴと、天上にある月を一つの、ロジックで結びつけた。この瞬間から我々は、なんていうんですかね、身の回りにあるもの、今ここにあるものですね、を、因果的に理解するっていう、知的な運動を始めたわけです。で、それが一つの到達点が、1969年の 11号、アポロ11号の月着陸なわけですね。ここに現れている精神というのは、まあ、それはそれで、ワシントンのですね、スミソニアン博物館に行かれて、アポロの、まあ、宇宙船なんか見ると、やっぱりそれなりに感銘を受けます。で、その今ここにあるものを因果的に理解して、それの法則を適用してやると。まあ、そういうなんか、いわゆるプラクティカルなセンスですね。これが、まあ、現代。例えば、樋口一葉なんかは、今、五千冊になりましたけれども、彼女の竹比べっていう小説ではですね、緑と新女っていう、まあ、ヒロインとヒーローですね。この間の恋愛っていうのは、もう現代の恋愛小説なんかのセンスから見たら、もうお話なんだりで、何もないんですよ。唯一の触れ合いの場所っていうのは、新女が雨の中ですね、下駄の鼻緒が切れて、そこに緑が、まあ、新女と知らずにですね、駆け寄って、その赤い布で結んであげようとするんだけど、新女だと気がついて恥ずかしがって逃げちゃうんですね。それだけです。いや、もう、竹倉でお読みになった方もちろんご存知だと思うんですけど、まだお読みになってなかったら、もし短いですから、非常に短いので、ぜひ読んでいただきたいんですけど、もうそれで緑は、花町の、なんか、女になっちゃうんですよ。なんか、要するに、現代のそのセンスから言ったらもう何もない。つまり、実際には何も起こってなくて、つまりですね、我々現代その若者が、果たしてその、現実化しないような恋愛っていうものに対して、どれぐらい真摯に向き合えるかってことですね。これは、その、科学の影響、科学の与えた世界観の影響がものすごく大きいわけで、その遺伝子を残すことが生物の目的だっていうわけですよね、科学者は。これ科学者批判の私に知ってるわけですけど、自分は科学者なんですけども。だから進化心理学っていう学問があるんですよ。進化心理学っていうのはですね、人間の心理がどのように進化してきたか。で、進化心理学者は何て言うかというと、なるべく多くの子孫を残すように行動するのが人間である。そしたらもう、竹比べの緑と信念を恋愛なんて全く意味がないんですよ。それはだって子孫残さなかったんですから。でも我々はどこか深い本音のところでですね、そういうことを思ってる時代に生きてるわけですよね。どれぐらい皆さん本当に自分の胸に手を当ててですね、現実化しないもの、実際にはないもののリアリティを信じてますかってことなんです。で、そこにリヒャルト・ワーグナーっていう人の極めて反現代的なところがあるわけですよね。ワーグナーは徹頭徹尾仮想の世界のリアリティを描いた人なわけです。だからおそらくですね、ここにいらっしゃる方は別として、日本、現代日本においてはワーグナーって全く、配慮しないと思うんですよ。僕はそれは絶望してるんです、実は。日本の現代の日本人には、ワーグナーの精神とは絶対わかんないだろうなと思いますね。それぐらい狂った人なんです、あの人。狂った人っていうか、要するに、現代と遠く離れたところにいる人なのに。で、私の専門は脳でして、私は、まあ、基本的に我々が表彰するものっていうかですね、思い浮かぶものは全て脳内現象である立場に立っていると。これは仮説ではなくて事実なんですよね。つまり、私たちが思い浮かべるものというのは、全てこの、脳の中に1000億神経細胞があるんですけれども、その神経細胞の活動によって生み出されている。これは事実なんです。で、脳の神経細胞の活動がなくなると一切何もなくなってしまいます。だから考えてみるとすごい動機なんですよ、脳って。だって、ワグナーの楽器って全部ここから出たんですからね。リアルト・ワグナーっていう人の脳から、あれは全部生み出されたわけで。それでですね、科学は、この脳の物質としての振る舞いを記述できるんですよね。それは今、ここ、here and now の世界なんですよ。そこには、仮想っていうのは入ってくる余地はないんです。今私が申し上げていることはですから、オカルトとかそういうこととは違うんですよ。あくまでも科学的世界観は、その適用限界の中では正当性を持つわけです。つまり、脳のことを考えるときに、例えば1万キロ離れたところにあることのことは、考えなくていい。すべてはこの中で起こっているわけです。しかし、その脳の活動に伴って、我々は、様々な質感、クオリアを感じるという事実があるわけですね。クオリアっていうのは、数字に表すことができないものです。それから言葉でも実は表すことができないものです。例えば、そうですね。 マルキューレの山脈で、ベニューヒューレが、いろいろ、まあ、攻め立てられていてですね。で、ウォーターに、お前、火の、ここに眠らして、通りかかった男が、にと結婚すればいいって言った時に、行き詰まりますよね。で、あそこで実は素晴らしい瞬間が訪れるわけで、そのベニューヒューレでは、私を火の中に閉じ込めてくれって言っていう、その思いつきをするわけですよね。で、その瞬間、そのジークフィートと将来結ばれるってことが予定されると。で、あれはある意味じゃ芸術的創造性の非常に見事な瞬間でね、あの思いつきによって全てが一気になくちゃくちゃないけども、なるわけでしょ。で、ああいうなんかそのカタルシスっていうんですかね、まあその前の愛による救済の動機が初めて現れるところありますよね。ジークリンデの。あそこなんかも非常に不意打ちを受けて、衝撃を受けるわけですけども、ああいう時の感覚っていうのは、いくら言葉にしたって虚しいですよね、これ。そこに批評家が作品に絶対負け続ける理由ってのがあるわけですよ。よっぽどすごい批評家じゃないと、批評家が意味に置き換えたものってのは絶対その作品そのものを持ってるクオリアには到達できないんですよ。いくら言葉尽くしたってその、ジークリンデの、なんかね、なんていうか自分が子供やどうしてって聞いて、私を助けてくださいって態度をガラッと変える、あの瞬間に流れるその、愛の動機の持つ効果っていうのは到達できないわけですから。そういうのがクオリアなんですよね。クオリアってのはだからその言葉でも数字でも何でも表せない。しかし実際に私たちが意識の中で確かに感じているもの。
それがクオリアでして。で、我々脳科学者が今一生懸命考えている問題っていうのはその
脳の活動っていうのは物質ですから。これはその今、ここの因果性で説明できるんですけども、なんでそこから意識が生まれるのかと、この問題を一生懸命考えているわけです。で、これがまあ私が芸術というものに興味を持つ根本的な理由でもあるんですね。実はですね、私山崎さんがちょうど ドイツ文学をやってらっしゃるとき、僕はちょうど物理学の大学院生で、まあ二人ともね、学生時代からかなり言ってましたね。わかるのかよね。で、あの時にですね、僕はあの頃はまだクオリアの問題って気がついてなかったんですよね。ですから左側の、今ここの因果性を扱う問題ばっかりやってて、物理学科のですね、大学院の授業で球面調和関数とかいろいろ難しい数学をやるわけですけど、それをやった後で東京文化会館まで歩いてですね、そこで音楽を聴くとですね、全く違ったモードになるわけですね。特にワーグナーなんか聞くと、もう人間の魂の最も根幹に迫るようなテーマがそこで捉えられているわけで、で、その間のギャップがですね、ものすごい悩みの種だったわけです。それをイギリスの物理学者の C.P. スノーは、二つの文化って言い方したわけですね。つまり、自然科学的な文化、世界観と人文主義的な文化の間にものすごい溝があると。で、それをどう結ぶかってことが実は私の個人的な、関心事でした。で、それを論理的に科学的に押されたものがこの図だと思っていただければいいわけですね。脳科学はもちろん私専門だからやってるんですけど、例えばですね、脳科学の論文で美は何かとかですね、愛とは何かってのがあるんですよ。それとですね、ワルキューレ山脈のですね、ジークリンデの愛の救済のあのテーマが出る、なる瞬間ってのは、これはもうものすごい距離ですね。ですから、一度私科学者と芸術家が集まる会議に行ったことがあってですね、そこでジョン・キャスティっていう、ケンブリッジ・クインテットっていう小説を書いた数学者が来てですね、彼が不用意にアーティストの前で、アートってのはこの方程式で書けるんだというプレゼンテーションをしてしまったんですよね。皆さんご存知かもしれませんけど、フラクタルっていう概念があって、要するに自然界の様々な形がある数式、数学的な秩序に基づくっていう、そういう話。要するに左側の話をしたわけですよ。そしたらもうその場にいたアーティストがもう怒ったもうね、吊るし上げですね、ジョン・キャスティ。かわいそうにもう60過ぎてて、もうそれ対価なんですけどね。つまり科学者が不用意に、これがアートだっていう、風にして提示するものとですね、本当のそのアートのコアにあるものがいかに未だに乖離してるかってことです。ここに、 科学者だけの問題じゃないんですよ。現代文明自体が左側なんですよ。新幹線はちゃんと時刻通り走んなくちゃいけないとか、インターネットはちゃんと動かなくちゃいけないとか、それは左側の世界ですからね。そういう世界と、右側の、その、本当に人間の核心に迫る世界っていうのが、乖離してる。これをどうするかっていう。ここに実は、ワーグナーが、後半でお話したいんですけど、未だに持ってるそのアクシュアリティが僕は、あると思うんですね。
ちょっとこれは、飛ばしますわ。ですね、ちょっと、でちょっと小林側の話をしたいんですけど、
で小林では実はワーグナーについて面白く言ってるんで、今後ほど6分ぐらいの録音を聞いていただきますけども、僕は小林陵ってのは本当に心から尊敬してます。で小林陵も実は現代文明の中では極めて誤解されやすい人で、文系の大体まともな研究者でですね、小林陵って名前出してまともな相手をしてくれる人っていないんですね。みんな鼻で笑うんですよ。感想ってのはベルグソンっていうフランスの哲学者を論じた本ですけども、僕はその感想のこの冒頭のですね、有名な第二次大戦後、ホタルを見て亡くなったお母さんを思い出すっていう、その一節を言うとですね、君はね、ベルグソンを小林陵を通して知ったのか、情けないねっていう感じで言うんですよ。で、このような構図ってのはどうもその、自称音楽専門家がワーグナーをジレッタントっていう構図とちょっと似てるんですよね。まあそれは置いといて、僕はその、小林陵っていう人は本当に、家系なしの天才だと思いますね。大抵の人は大体受験生時代に考えるヒントとか、ああいうのを読んで、よかったっていう程度の認識しかないと思うんですけど、実は私もそうだったんですね。で、実は僕は小林陵を、に目覚めたって言いますかね。小林がすごいなと思ったのは、新潮社から出てる講演を聞いた時なんですよ。講演の録音が出てるんですよ。これを聞いた時にですね、僕は小林陵を愛してしまったわけですね。新潮みたいなんですよ、新潮。落語家の。全くですね、この文体から想像されるような神秘臭い、いまいましいじいさん。ってのと全く違って、非常に熱っぽくですね、いろんなことを語る人でして、で、彼がその、バイロイトに行ってるんですね。バイロイトに行って指輪を見てるんですよ。で、ものすごい感銘を受けたらしいんですね。まあ、いろいろごちゃごちゃ言ってるんですけど、小林陵というとその、道頓堀歩いてて、モーツァルトのシンフォニーが聞こえてくるっていう例の、モーツァルトっていう作品が有名ですけれども、小林はじゃあ、ワーグナーについて、どういうことを言ってるのかってことを聞いていただきたいんですが、
うまく言われてます。
そういうのが現れるわけですかね。そういうのはもう、音楽の、 Thank you.
あの、最後、ジークフリードは知らないんだからねって。
なんかもう、とにかくこの録音はですね、五味康介っていう作家と、鎌倉の中華料理屋で酒飲みながら、やってるんで、もう、本人はもう酔っ払って、もう知りませんっていうか、言ってることは、僕はすごいと思うんですね。その、まあ、ジークフリードの創作行進曲のところを取り上げてるわけですけど、あれは、まあ、お葬式ではないと言ってましたよね。ジークフリードは死なないんだって言って。で、あの、小林陵の無常ということの中に、有名なその、川端康成に言ったという一節があって、その生きてる人間っていうのは全く頼りないんだけれども、死んだ人間ってのは大したもんだと、はっきりとした形をしてくると。そういう意味で言うと、その、生きてる人間っていうのは、人間になりつつ、一種の、なりつつある一種の動物かなっていう、非常に有名な一節がありますね。で、世界観の底が抜けた思考を知ってた人なんですよね。結局小林陵っていうのは。その、近代というか現代的な意味で言うと、人間死んだらおしまいなわけでしょ。結構おしまいなんですよね、普通が。だって今ここしかないんですから。で、その、物質的に我々を作っている肉体がですね、亡くなったら死んじゃうわけですから。だから、普通の解釈で言えば、ジークフリードはあそこでハーゲンに背中を支えて死ぬわけですよね。僕はあそこの場面について、恐ろしいなってつくづく思うのは、あれ、ジークフリード自分が死ぬこと意識してないんだよね。あの、ワグナーのすごいところってのは、だから、あの、深く愛するようになってしまうんですけど、毎回新しい発見があるんですよ、あの人の場合は。で、僕はもう、心の底から恐ろしいと思いましたね。そのことに気がついたとき。ジークフリードは自分が死ぬって認識してないんだよね。だから最後まであんな風に歌ってるんでしょ。つまりなんかあれ単に続きを歌ってるだけなんだよね。あの、ハーゲンに育てて、なんかその後、うーって言いながら、なんか、そのブリューフィールに会った後の続きを歌ってるでしょ。あ、自分が死ぬなんて思ってないんだよ。あそこら辺にものすごくなんか、恐ろしいものがなんかあるんですよ、悪くなって。もうね、そんな、ディレクターとなんてなんとか言ってたら、それ単にこいつらバカなだけなんですよ。要するに、見えてないんで、そういうことが。あんな恐ろしい作品ってないですよね。てか、あそこだけ撮ってもですよ。つまり、あそこで最も原始的な、動物的なものが、最も高貴なる英雄と一緒になるわけでしょう。動物って自分を死ぬことを認識してるかどうかわかんないですよね。死にゆく猫が、自分をが死ぬってわかってるんですかね。でも、ジークフリードが、あそこで死ぬのってきっと同じことなんだよね。と、気がついた瞬間、僕はものすごく恐ろしかったんですが、やっぱりすごい人なんですよ、ワグナーって人は。まあ、これはまあ、俺がそう思ってて、別にそう思ってない人はどうでもいいんですよね。それであの、小林陵はどれぐらい生涯にワグナーを聞いたかどうかわかりませんけれども、おそらくそういうことが分かった人ですよね。だから僕はあの、小林陵の代表作っていうのはもちろん元折宣長で、あれ、11年くらいかけてるんでしたっけね。本当は僕はワグナーについて、彼が書いたらどうだったろうなって思いますね。あの、小林は、本当、僕はこの人もすごい人だと思うんで、ぜひあの、新潮の CD、あの、これに限らず全部すごいですから、ぜひお気になっていただけたらと思うんですけど、例えばですね、あの、有名なモーツァルトっていうあの、エッセイですね。あれ、彼、SP 版で聴いてるだけなんですよ。で、そのことについて、この、音楽についてっていう CD なんかで彼言ってるんですけども、戻しちゃうとまた出ちゃうかな。あのですね、我々今それもほら、ウィーンフィルだと、ベルリンフィルだと、なんとか言ってるでしょ、なんか贅沢なことで、そういう本物に接しないと音楽の真髄なんてわかんないよっていうふうに思ってますよね。そういう態度と、SP 版しか聞いてない。つまりものすごいなんかノイズの悪い、ノイズだらけの音源でしか、モーツァルトを聴いてない。で、あ、もちろんだからそれを小林は引け目に感じてるんですよ。それをポロって言ってるんですよ。僕なんかね、モーツァルトなんか SP レコードでしか聴いたことないんだよって。ここになんかものすごいことがあるんですよ。つまり、ハイファイっていうかですね、音が良くなくちゃいけない、本物を見なくちゃいけないっていうのはある意味では今ここのタイプなんですよね。昔その、サラシアニキでしたっけ、忘れちゃったけど、源氏物語ってのがあるらしくて読んでみたいなっていうなんか日記ありましたね、平安時代に。 で、あの時に、その、現地物語を実際に読まなしちゃいけないっていう態度は現実的な態度ですよ、実際的な。別にでも読まなかったっていいじゃないですか。そういうなんか、現地物語っていうものがあるらしいなっていう時に立ち上がってる現地物語っていうのがあるわけですよね。つまり、それが仮想ってことです。仮想ってのは、つまり、例えば皆さんが今日、ここに来た時に、無意見長ってやつはよくわかんないけど、こんなやつじゃねえかなって思っていらした時に、その時に現れていたなんか仮想があるわけですね。でもそれはなんか現実の模擬という男を見て、あっという間に消えてしまうわけですね。で、その仮想は我々は全く考慮をその後しないわけですよね。だってそれ全く役に立たないですから、そんなもの持ってたとも。例えば、思春期の時に異性と付き合いをする前に、異性ってのはこういうもんじゃないかと思ってた仮想があるわけですね。でもそれをずっと持ってるのは、現代においては、成熟してないってことになるわけですね。現実の男と女、男とか女ってのはこういうもんだってしろよ。で、お前が持ってたその仮想ってのはどこ、その世界のどこにもないんだよっていう。だけど、それで何が悪いんですかね。つまり、すべては脳内現象なんだから、別にそれでもいいでしょう。小林秀夫が聞いていたモーツァルトの音、つまり彼が最後にイデーって言ってたことですけども、それは別にその、ハイファイの音で聞けばそのイデーが得られるわけではないじゃないですか。つまり、それは我々の脳が作り出すものですよね。ワーグナーの作品ってのは別に、例えばニーベルンゲンの歌なんかに題を取ってますけども、でも全く彼の創作ですよね、あれは。だってその、クリエムヒルトとか、ああいうなんか出てくるニーベルンゲンの歌とは全く違うものですからね、その、ニーベルンゲンの指輪は。あれはだからまさに仮想としか言いようがないのであって、そういうものをもし信じるのならば、モーツァルトの音楽をですね、SP で聴こうが、ウィンヒルの生演奏を聴こうが、それは本当は本質的なことじゃないんじゃないですか。もちろんその、ウィンヒルの演奏を生で聴いたら、それはそれで素晴らしい感銘があるかもしれないし、私はあの、皆さんも行かれた方が多いかもしれませんが、シノーポリが来た時に、渋谷の文化村でやった演奏会形式のパルシファーの3幕っていうのはやっぱりどうしても忘れられないんですけど、あれウィンヒルでしたかね。あれ、やっぱりでも、あれ、ああいうものを聞くとそれなりに感銘残りますけど、じゃあ、ああいうものを聞かないとパルシファーが分かんないのかっていうとそうではないですよね。ここに、その、現代の我々が、もう徹頭徹尾になんか考えるべき何かがあると、私には思われるわけです。で、途中、ぶっ飛ばしてしまったんですが、例えばですね、そういう意味での仮想っていうのは何かって言えば、ビクトリー・エリセンのエルスウェルっていう映画なんかの構造がそうなんですよね。これはその、女の子が父親にどうも秘密があるらしいってことを、まあ、嗅ぎつけるわけですね。ある朝起きるとその父親が大切にしていた振り子が置いてあって、その振り子を見た瞬間に女の子はもう父親は帰ってこないってことを悟るわけですけども、で、その秘密というのがどうやらその、スペインのその南の方の地方に映画女優をやってる、まあ仲のいい女の人がいるらしいと。で、その女の人との関係をめぐるなんか秘密があるということをまあ、女の子は悟るわけですね。で、ラストシーンっていうのは、その、女の子が、父親がまあ亡くなった後に、まあいろいろ調べて、まあその女の人の手がかりを得てですね、父親がその秘密の生活を持っていた南に旅立つというところで終わるわけですね。つまりエルスールは、この映画の中では、仮想としてしか扱われないわけです。最もその、この映画をドライブしている、中心的なフォースっていうんですかね。である、その、エルスール、南はですね、画面の中では一回も現れる。で、このような映画ってのは、まあ、ハリウッド映画の文法にはないですよね。ハリウッド映画だったらなんかもう南がもうしつこいほどベタベタ出てきてなんか、父親が住んでたのはここだとかなんかやるわけでしょ。で、それは、違うんですよ。つまり、ワーナーの、例えば、オペラだって、例えばですね、トリスタンとイゾーデの最後のイゾーデの愛のシーンのところで、いろいろイゾーデが、まあ、感動的な歌唱をするわけですよね。あの、イメージを、ちょっとハリウッド風に CG で再現してみましょうみたいな感じで、向こうからなんか光が差してきて、その向こうでなんかね、 クリスチャンがこうやって手を広げて待ってるとか、そんなことやっちゃダメなわけですよ。つまり、人間にとって最も切実な仮想というのは、今ここの現実とは違ったものとしてしか提示し得ないということをどれぐらい覚悟を持って、我々は認識してるのかということですね。それが、その、ワーグナーっていう人は、まあ、非常に多様な人で、簡単に割り切る人じゃないんですけども、その、ワーグナーの芸術を理解する、僕、一つの鍵であろうと。
つまり、ワーグナーの反現代性をですね、で、その反、現代性であると同時に可能性の中心を、理解する一つの鍵だろうと思っているんです。
で、ここで非常に重要な概念が、指向性。英語で言いますと、インテンショナリティっていう概念がありまして、
つまり、クオリアって言ってもですね、
大きく分けると二つに分かれてて、つまり、今、ここにある、感覚的なものを司るセンソリークオリアっていうものと、それから、ここにはないもの、人間の脳が思い浮かべる思考的なクオリアっていうのがあるわけですよね。ですから、刺激としては単純に黒字の上に白い点が動いてるっていう刺激を見せても、我々はそこに人が歩いてるという知覚をできるわけですけれども、その歩いてる人っていうのは実はこの世のどこにもないわけですね。これが我々の認識の基本的な成り立ちなわけです。例えば皆さん人間の顔っていうのは実際にあると思ってらっしゃるかもしれませんが、顔っていうのはないんですよ。顔を構成している色はありますよ。表面の。センソリーなその色はありますけれども、それを顔だと認識するのは、人間の脳のイマジネーションの働きなんですよね。ですからその、イマジネーションっていうと普通は、この世にないものを想像する。例えばサンタクロースを想像するっていうのがイマジネーションだと思ってますが、そうじゃないんです。我々の認識のメカニズムそのものが日々、時々刻々、現実と仮想の出会いであるということを我々は本当によく理解した人です。例えばだから、コンピューター、インターネットなんていうものも、これ現実的なものに思われますけども、そんなもん世の中のどこにもないんですよ。つまり我々が勝手に作り上げている仮想のものなんですよね。そう考えたときに、まあ、例えば、それは哲学的に言えば、カントのもの、自体、輪眼自知とか、そういう問題にも繋がっていくわけですけれども、今までその申し上げてきた、ワーグナーは仮想の人であるっていうのは、別にこれなんか芸術至上主義とかそんな話ではないんです。もちろんそういう文脈の中でも考えることができることですけれども、もっとその、日常的にですね、ごく当たり前の事実を申し上げてるだけなんですよね。
ですから
山崎太郎さんもすごいお好きだって言うんですけど、僕はそのミュンヘンからウィーンにかけてのエリアがものすごく好きで、でウィーンにはブレンターノっていう素晴らしい哲学者、まあ、心理学者がいたわけで、彼がそのインテンショナリティ、思考性っていう概念を出して、その心の特徴ですね、物質と比べたら特徴が思考性だって言い方をしたわけですけども、この思考性っていう概念一つとってもですね、実際的な科学主義っていうんですか、現代の文明というものが置き去りにしてしまったものがものすごくあるんですよね。今ここの、つまりサンタクロースで言えば、サンタクロースっていないことは分かってますよ。で、3歳か4歳くらいの時になんかサンタクロースっていないんだって分かるわけでしょ。でもだからどうしたって言うんですか。つまりサンタクロースっていう仮想は別にどこにもいなくたっていいわけでしょ。今日もなんかニュースでフィンランドの政府公認のサンタクロース3人のうちの1人が日本に来たと、くだらないですよね。そんなものサンタクロースの本質と全く関係ないでしょ。つまりサンタクロースっていうのはこの世界のどこにも現実としては実現しないからこそ設立なんですよ。思春期に思い描いていた女男ってのはこういうもんなんじゃないかっていうのは、世の中のどこにもそんな理想的な女とか男はいないからこそ設立なんですよ。そういうことをどれぐらい我々は分かっているかっていうことなんですよ。で、そういうなんか、世界観の変更をしなければ、僕はワーグナーっていう人は基本的には僕は
理解できない人、理解できないんだろうと思ってる。で、ちょっと早いんだけど、これ、
10分間、何分ぐらいですか、休憩。
10分で。
じゃあ、10分間休憩させていただきます。